堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授、寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など、目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は東京都市大学人間科学部教授で医学博士の早坂真也さんをゲストに迎えて、入浴と健康をテーマにお送りしています。早坂さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、3週目の今日は、ちょっとした工夫でおうち風呂を楽しくと題して伺ってまいります。さあ、お風呂が楽しくなる。どういうふうに考えたらいいんでしょうかね。まずは朝風呂。
朝風呂結構楽しみにされている方も多いと思いますけれども、特にもうシャキッと一日をこう過ごすためには、まあ、良い生活習慣かなというふうに思ってますよね。で、朝のお風呂はちょっと夜の風呂と考え方が変わっておりまして、朝はですね、これから活動するっていう時になりますので、少し厚めのお風呂ですね、交感神経を刺激する42度のお風呂をお勧めすることが多いですかね。時間はただし短くて5分以内ということで、本当に短時間でいいですので、さっと熱いお湯を浴びる、ないしは入るという形がいいんじゃないかなと思いますね。ただやはり急にこれ熱いお湯にドボンと使ってしまいますと、血圧が急に上がりますので、手足の末端からですね、まずお湯をかけ湯をしてから入っていただくのがいいかなと思ってますね。
先生のご著書の中で、究極の疲労回復術というのの中に、朝風呂と夜風呂で照明を変えるというのがあるんですけれども、はいはい、これはどういうことですか？
人にはですね、サーカディアンリズムっていう一日のリズムっていうのが実はあるんですよね。で、そのいわゆる自然の環境に合うように人間の体もできているわけなんですけども、なるべく自然に近い環境に整えてあげるっていうのがですね、体調を整える大事なことになってまいります。例えば照明もその通りなんですけども、例えば夕方はですね、夕焼けのような赤いような黄色いような色にしていただくといいということですね。逆に朝はですね、日中の太陽のように白い色の方がいいということで、蛍光灯のような色で十分かと思いますが、もし夜ですね、お風呂に入る場合は白熱灯の色のようなところにですね、入っていただくといいんじゃないかなと思いますね。
ろうそくなんかはどうなんでしょうね、
はい、ろうそく色としては非常にいいと思います。ただまあ火災だけ気をつけていただければ、ろうそく型の LED なんかも売ってますので、はい、まあそういったものも活用いただくとお手軽かもしれないですよね。
ろうそく型のね、
あるんです
よ。あります、お風呂用の
も、はい、あります。バスキャンドル用っていうかですね、そういう感じの LED なんかもありますので、
は
い、
そんなものまであるんですか？ありますね、はい。そしたらこれは火事はそんなに気にしなくていいですよね。
そうですね、 LED とかだとそうですね、安心ですよね。
入浴剤っていうのはドラッグストアとかいろんなところにたくさん売ってるんですけれども、ね、はい、積極的に使用した方がよろしいんでしょうか？
はい、これはぜひ使っていただきたいと思ってます。入浴剤というとですね、なんか色や香りをつけるだけっていうふうに思ってらっしゃる方多いと思うんですよね。実はそうではなくて、入浴剤を使うとですね、お風呂の温熱効果を高めてくれる。まあ、お風呂の入浴効果を高めてくれるって、もうこれ各種実験があります。わかっているところです。あと大事な効果としましては、水道水に含まれてます塩素ですね。これを除去してくれるっていう作用もありますので、使った方がいいことが多いと思いますよね。
塩素を除去してくれる。
そうなんですね。
はい、ということは、入浴剤も入れないで、はい、最初にお風呂に入っちゃうと、塩素の中に使っちゃってることになるんですか？
そうですね。いわゆる一番風呂という形になるんですけども、はい、やはり塩素が強いお風呂に入っていることになります。ただまあ、水道水の塩素は健康な方であればですね、あまり心配はしなくていいんですけども、アトピーとか、やっぱりちょっと皮膚の荒れた方にとってはですね、この水道水の塩素っていうのがですね、少し刺激になってくる方もいらっしゃるようですよね。
アトピーとかね、高齢者で乾燥肌の人なんていうようなのは、ね、はい、一番風呂は、
はい、避けた方がいいところ
ですね。避けた方がいいところですね。でも入浴剤を入れれば、
はい、大丈夫ですね。この塩素も除去されます
ので、ね、ということなんですね。はい、その入浴剤もいろんなのがあるんですけれども、どんなものか。
そうですね。まあいろんな種類がありますけれども、まずはパッケージを見ていただいてですね、 裏に医薬部外品って書いてるものですね。まずこれが一つのポイントになるかなと。それからあとは抑揚化粧品とか抑揚化粧料って書いてるものですね。こういったものも一つの目安になってくれるかなというふうに思ってますね。基本的に入浴剤いろんなものがありますけども、最近人気のものは炭酸系入浴剤といって泡が出るタイプですね。これも血流を良くしてくれるものになります。それから昔ながらのですね、粉末のタイプのものですね。いわゆる温泉をですね、真似して作っているものが多いんですけども。
温泉の名前を貸したのがあるんですけれども、はい、あれはどう考えたらいいですか、
はいはい、あれはですね、ちょっとメーカーによって考え方がいろいろ違うんですけども、あるメーカーなんかはかなりですね、温泉地にわざわざ行って成分を見てですね、それに近くして作っているところもあります。
それらの区別は、はい、消費者はできないですよね。
なかなか難しいかもしれないですね。非常にこだわってるところはですね、裏を見ると、これを入れるとどれくらいの成分になりますよってことが書いてるものもあったりしますよね。
ああ、じゃあ、後ろの正し書きを、
は
い、入浴剤の正し書きなんて見ないですよね。はい、
そうですね、字も小さいですからね。
しっかり見て、ね、はい、そしてこだわり具合が伝わってくるものを選ぶといいのかもしれないですね。あと、市販の入浴剤以外でも、はい、入浴剤の代わりになるものっていうのは何かありますか？
はい、はい、ございます。まあ、一番有名なものとしましては、いわゆる柚子のようなものですね。
は
い。柑橘系のものになりますけど、これ別に柚子じゃなくてもよくって、みかんとかでもいいんですよね。それもですね、わざわざ実を丸ごと使う必要はなくって、実はその皮が大事でして、柑橘系の皮にですね、リモネンっていう成分が含まれてるんですが、これが血流を良くしたりとかっていう効果があるんですよね。なので、柑橘系の皮を乾燥してですね、なんかネットのようなものに入れてもらって使っていただくのもいいかな。
じゃあ、おみかん食べた後、はい、その皮を捨てないで、はいはい、ちょっと乾燥させて、はい、リモネン入りの。
そうです、そうです。
その皮を、お風呂の中に入れて。
そうです。
あ、これは香りもいいでしょうね。
香りもいいですね。温まりますよね。うん、あとはもうちょっと簡単なものとしましては、まあ、重曹ですね。掃除用のものとかではなくてですね、食用って食べられるようなものもあると思いますけれども、
はい、
そういった重曹ですね、大さじ2杯ぐらい入れていただきますと、湯上がりさっぱりになるような入浴剤の代わりになるってことですよね。
重曹って食品用の。
そうですね。それを使っていただくといいと思います、ね。
いろいろなお茄子つけるときの色がちゃんと出るようにとかっていう、そういう食用のものを入れれば問題ないということなんですね。あとですね、お風呂の中で音楽を聴いたり映画を見たり、私は本を読んでる人いますけれども。
ああ、そうですか、そうですか。はい、
こういうのはどうなんですか？
はい。これはですね、リラックスできるんであれば何をされてもいいのかなと思ってるんですよね。逆にお風呂でやってはいけないこととしましては、せっかくのリラックスの場なので、そこで例えばお仕事のメールを打ち出したりとかですね、そうなってしまいますとちょっと残念だなというふうに思ってますよね。
これはあくまでも副交感神経が優位になるゆったりできるものをお風呂の中でしてもいいけれども、はいはいはい、戦いモードになるものは、
ね、
やめた方が、
そうですね、避けた方がいいかなと思ってますね。
いいということですね。はい、あと高級なお風呂になると、マイクロバブルという機能が、
ね、ありますね。
わわわわっていう、はいはいはい。こういうのはどうなんですか？
はい、これはですね、いろいろ研究されておりまして、例えば汚れがよく落ちるとかですね、温め効果が強い、普通のただのお水よりは温め効果が強いなんて研究もあるんですよね。あと、見た目こう白濁して見えてきますので、これもおすすめの機能かなと思ってますね。すごく贅沢な感じがいたしますよね。
そう、なんかリッチな気分、
はい、リッチな気分になりますね。温泉に入ってない気分になりますね。はい。
公衆浴場行くと、いろんなタイプのお風呂がありますよね。はいはい、そういうのの中で、順番とかいろんなのってありますか？
はい、順番ございまして、基本的には静かな、体にあまり刺激の少ない浴槽から入るというのは基本になっています。つまりはいろんな浴槽があるかと思うんですけども、普通静かでぬるめの浴槽ですね。それをまず選んでいただいて、そこからスタートしていただいて、その後、少し例えばお湯がぐるぐる回るようなことが泡が出てるとか、そういったところに移っていただくということで。
じゃあ、マイクロバブルは後の方、
はい、そうです。マイクロバブルはそんなに刺激が強いわけじゃないので、先の方でも構わないと思いますけども、よく公衆浴場であるのは結構強いジェット水流のものですね。
ジェット水流。
あれはまあ、こう、
うわーっていうのがあります。
後半の方がいいかなと思いますね。
はい、あ、そういう刺激があるのは、後ろの方ということですね。はい、
そうですね。はい、おっしゃる通りです。
はい。コロナで、ね、自宅でリモートワークをする人が増えてきたんですけれども、はいはい、先生はご著書の中でお風呂の重要性を再認識したこのコロナでっていうようなことをお書きになってらっしゃるんですけれども、これはどういう？
はい。そうですね。まあ、コロナの前って皆さん自由にどこでも気分転換に出かけられたってことがあって、一時本当にどこも出かけられない時がありましたよね。こういった時にどうやったら気分転換できるか、リフレッシュできるかって考えた時に、実はお風呂っていうのが自宅にあるんじゃないかと。改めてそこでお風呂のこう存在をですね、確認したってことですね。そこで気分転換ができる、リフレッシュができるということになります。で、よくこのリモートワークの方はよくおっしゃるんですけども、 どこからが仕事でどこまでがお休みっていうかですね、リラックスになるかわからないということで、ずっとこう仕事モードが続いちゃってるということをよくおっしゃるんですよ。
そうですよね。
はい、家でやってますとね。
はい。はい、夜、もうメールも全部打ち終わって大丈夫かって思ったら、はい、昼夜逆転現象の方なんかの夜中にメールがブワーッと来て、これ朝まで置いとくと大変だからっていうので、また、
仕事しちゃいますよね。
仕事してっていうので、ずっとけじめがないんですよね。
そうなんですね。だからそういった方におすすめなのはですね、例えば夜の何時かにお風呂に入っていただいた後は、もうパソコンを開かないとかですね、そういった切り替えの場所に使っていただきたいと思ってるんですね。もともとであれば多くの方は通勤してそれが本当は自動的にできていたわけですけども、リモートワークだとそれがないもんですからね、お風呂をその切り替えに使っていただきたい。お風呂に入ったらそこから先はもうプライベートの時間、お休みの時間ですよということでパソコンを開かないっていうのも一つの方法かなと思ってるんです。
朝は朝湯で42度をちょっとだけ入って、5分ぐらい入って、交感神経、バシバシモードに入って、戦うぞ、仕事して、そして、夜は副交感神経を優位にする40度、10分というので、そうするともう仕事はしない。
そう、そこから先はしないということですね。それで睡眠に向かっていくということがいいんじゃないかなと思いますね。
そういうスイッチのオン、オフっていうのがお風呂に使われる、
ということですね。
効果が期待できる。
そうですね。はい、
あと、お風呂の中で香りっていうのはどう考えたらいいですか？
すごく楽しみやすい場所だと思うんですよね。空間が狭い場所でもありますので、これ楽しみ方なんですけども、あんまり複雑な道具はいらなくてですね、洗面器にまずお湯を張っていただきたいんですよね。で、その中にアロマオイルをどこからか買ってきてですね、2、3滴垂らすとすごくいい香りが浴室に広がりますので、ぜひやっていただくといい
ですね。それ、湯船の中にポンポンって入れるんじゃなくて？
入れるんではないんですね。湯船に直接入れてしまいますと、そのアロマオイルが皮膚について皮膚をちょっと荒らす可能性がありますので、
洗面器の方に2、3滴垂らして、はい、そして香りを楽しむ。
そうです、そうです。その方がいいですね。はい、
そういう意味では、昔から日本っていうのは、はい、いろんなお風呂の、先ほど教えていただいた、ゆず湯なんかで柑橘系の香りだとか、ゆず湯を楽しむとか、あと5月の勝負湯だとか、
ね、そうですね、季節湯ですよね。
季節ごとにいろんなお湯を楽しんできた。はい、それはやはり何か言われがあるんですかね？
はい。それぞれですね、いわゆる効果というものがあるみたいで、例えば勝負であれば、例えば殺菌作用を狙ってとかですね、ヨモギ湯があったりとかですね、いろいろ目的はあって歴史的に使われてきたってことがあるみたいですよね。なので、うん、そういったものを使って季節を楽しんでいただくのも一つの方法かなと思いますね。
季節を楽しむ。そうすると、香りも、それから体もリラックスさせてくれる、お風呂っていうのは、とっても健康にいい。
そうですね。
でも、介護、第一週目でしたかね、健康寿命という話がありましたけれども、健康寿命の後、日本人で大体、女性で12年、男性で9年ぐらい、誰かのお世話になってくる要介護状態ということになるんですけれども、その方たちがお風呂を楽しむっていうのは、どうしたらいいですか？なかなか入れられないし、
はい。そうですね。自宅ではなかなか難しくなってきますので、そういった方はいくつかの方法があって、一つは施設に来ていただく、デイサービスとかデイケアっていうものですね。で、あと専門家の方に、介護していただくと。それもままならないということであればですね、今、訪問入浴という方法があってですね、お風呂の出前を実はしてくれるんですね。
お風呂の出前？
そうですね。介護保険でやってくれて。これも完全に寝た気になった方でもですね、入ることができるということで、浴槽を持ってきてくれてですね、介護事業者の方がですね、それで本当にベッドのすぐ隣に浴槽を置いてくれて、3人がかりでお風呂に入れてくれますので、結構亡くなるギリギリまでお風呂に入ることができるんですね。
じゃあ、介護保険を、
そうです。
きちんと、その支援を受けて、訪問入浴っていうんですか、
そうです。
を受けることができる。じゃあその時に今まで使ってた入浴剤ちょっと入れて、
はい、そうですね。
とか、
頼んでみてもいいと思いますね。
ね、そういうので楽しむ。そして保湿剤も入れてというような形で、ゆっくり楽しめる、そういうものも日本人ならではということなんでしょうか。そうです
ね。はい、ぜひ使っていただければと思いますね。
ついね、そういう方ですとね、シャワー、
そうですね。
お風呂場まで行って、シャワーだけで済ませてしまうっていうことになるんですけれども、ゆっくりその方たちも湯船に浸かれるように、というような。
そういうサービスがありますね。ぜひ使っていただきたいなと思いますね。
じゃあ、地域でどのようなサービスがあるか、どうか皆様お調べになって、そう、ずっと亡くなるまで、いい湯だなっていう時間を過ごしていただけたらというように思います。今週のゲストは、東京都市大学人間科学部教授で 医学博士の早坂真也さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、酪酸菌による酪酸と水素の酸性というタイトルでお話しさせていただきます。水素は、老化の原因となる体内活性酸素をダイレクトに消去してくれるので、体に良さそうと、なんとなく市販の水素水を飲んでいる方々は多いのではないでしょうか。確かに水素ガスは、虚血再管流障害、神経変性、メタボリックシンドローム、炎症、ミトコンドリア病、さらには癌など、一連の疾患の予防や治療に有望な可能性を持つ医療用ガスとして注目されています。しかしながら、その一方で水素水の効能やメカニズムに関する科学的根拠を示すような学術論文は皆無に近いのが現状です。そのような中、水素水の効能を議論する論文が一つ見つかりました。2012年日本老年医学会雑誌に投稿された水素分子の生理作用と水素水による疾患防御という論文です。その論文の考察に、水素水による糖尿病患者の酸化ストレスの抑制と、肝がん患者の放射線治療における QOL の改善が挙げられているのですが、効果の検証には今後の臨床レベルの研究が必要とされるとありました。そして、摂取した水素は体内に拡散して血流に乗り、大半は呼気ガスとして排出される。人に飲水後の呼気ガス中の水素濃度のピークは10分程度で、1時間後にはほぼ元に戻るとありました。つまり水素水を飲んでも水素は体内にわずか10分程度しか滞在できず、水素の効能効果を期待することはクエスチョンマークのようです。
お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。美肌のための3つの成分、レチノール、コエンザイム Q10、 Rα リポ酸を配合した美容液、コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナの美容液シクロラボラトリトリプルエッセンスプレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク、この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。